行くよ、マギーのほんのちょっと。1回目は気持ちが緩くなれたらいいなとかって言ってたんだけど、ちょっといきなり真面目な話しちゃいます。今回はどのタイミングで話そうかなってずっと温めてきたことを話します。独身男性にはあまり関わりない話かもしれないけれど、この世の中男と女しかいなくて、直接自分に関わりない話でも聞いてて損はないでしょうってことで、ちょっとお時間拝借したいと思います。だから聞いていってね。少しでも心に留まるといいなと願いつつ喋ります。子宮頸がんワクチンが平成25年4月から法律に基づく定期接種に追加され、小学校6年生から高校1年生の女子が対象となりました。ですが、このワクチン接種した後の副反応が激しくて、つい最近2ヶ月しか経ってないね、6月に入って厚生労働省が積極的におすすめしませんっていうことを発表しました。定期接種に追加される前から、私はこのお年頃の娘を持つ友人たちにも話をしてきたんですけど、このワクチンのね、副反応の怖さを知る限り伝えてきたつもりです。予防接種って子供が生まれてから決められた年齢で受けていきますが、それぞれにもちろん副作用がついてきますね。でもね、この子宮頸がんのワクチンはかなりこうひどいと思うんです。実際にこのワクチンを接種してから副反応が起きたらどうなるのか、もちろん個々によって違うし原因不明なので注意点を説明することができないってされているんですが、体中の痛みを訴え体が動かなくなったままの状態の子が今もね、現にいるんですね。思春期に楽しいはずの時間をね、過ごしている子たちが毎日学校すら通えず副反応と戦っているんですね。このワクチンの効果が確認されている期間は、最新のデータでいうと 9.4 年でしかありません。接種時平均年齢を14歳とすると、効果があると確認されているのは23歳まで。その年齢での死者数はゼロです。感染後10年かけてがんが成長するとしても、34歳までの死者も日本全国で年間わずか87人約ぐらいしかいません。死亡者が多いのはむしろ中高年で、それなのに莫大な税金を投入して彼女たちにワクチンを接種することは理にかなっているのでしょうか。現在ね、認可接種されているワクチンはガーダシルとサーバリックスの2種類で、どちらも子宮頸がんの主な原因と言われている16型と18型のヒトパピローマウイルスに対するワクチンなんですけど、日本人の一般女性でこの16型に感染しているのは 0.5%、 18型に感染している人は 0.2% だと厚生労働省が今年の3月かなに発表しています。 99.5% の人は感染していないウイルスのためのワクチンってことになります。さらに副反応については、インフルエンザワクチンに比べてサーバリックスは38倍、そのうち重篤な副反応は52倍、 ガーダシル、ガーダシル、ガーダシル、ちょっとアクセントわからないんですけど、26倍。そのうち重篤な副反応は24倍と言われています。子宮頸がんは、生活度のある女性の 50% は感染し、感染しても 90% 以上は自然に排泄されると認められているんですね。もし発症しても早期発見して適切に治療すれば、おおむね 100% 治癒すると言われています。このウイルスのためにインフルエンザワクチンの何十倍もの副反応が出るワクチンを小学校6年から高校1年までの子に受けさせること、あなたはどう思いますか？ワクチンを受けたとしてもあくまで予防接種なので、検診は受けないと確かではないです。むしろ検診を定期的に受けることにもっと力を注いでいかなきゃいけないんじゃないかなって思ったりしますね。同じお金を注ぐならそっちに注いだ方がいいんじゃないかって。で、まあこれはあくまで私個人の考えですし、裏でどんな力が働いてこのようなことが実施されているか分かりませんが、どうか製薬会社関係者並びに関わっている政治家の皆さん、私にいたずらメールとかしないでくださいね。あくまでマギーの独り言なので、えへってことで今回はここまで。ちょっと重くなっちゃってすみませんでした。ではでは、 See you!